イザヤ書の11章1節にエッサイという名前が出てきました。このエッサイというのはダビデの父親の名前になります。ダビデ、聖書に出てくるダビデ、ミケランジェロのダビデ像が有名かもしれませんが、イスラエルとユダの王国、その王政がダビデ王朝と呼ばれております。ダビデの家系の王様がイスラエルとユダヤの国の王となっていた。その中心的人物がダビデであるわけですけれども、さらにそのダビデの父親に遡って呼ばれている。これがなぜかというところですけれども、私なりの思いとしましては、ダビデが一人では成し遂げられなかった偉業のことを想定しているように思えるのです。ダビデが計画を立て、そしてその息子ソロモンが実際には建築をしたエルサレム神殿があります。この神殿は旧約の中でのインマヌエルの印であります。インマヌエル、クリスマスの物語をご存知の方はこのカタカナの名前を聞き覚えがあるかもしれない。イエス様のことを天使がその子をイエスと名付けなさいと伝えた時、その名前の意味合いとしてインマヌエルだと言われたのです。それが意味することは、神は我々と共におられる。旧約の時代、神様がどこでどのようにして私たち人間と一緒にいてくださるのか、その印また保証として与えられたものが神殿であったわけです。ソロモンが神殿を実際に建築して祈りを捧げると、神様の栄光が天から下って来られて、その建物に栄光が満ちたと聖書は伝えております。地上において神様と出会う場所として神殿が捧げられたのであります。またさらに神殿におきましては罪の許しが与えられる。そのようにして人間は自分勝手な歩みをなそうとも、神殿に来て祈るとき、神様との仲直りが与えられ、一緒にいられるようになる。インマヌエルが神殿でこそ与えられる。これが旧約の基本的な信仰でありました。けれどもダビデ王朝が続くうち、歴代の王もイスラエルの人々もユダヤの人々も神様を忘れてしまうことが多々繰り返される。そうした中で神様の栄光は神殿を去って行かれる。エゼキエル書の10章などにそのことが明記されております。さらにそれから久しく時が経ち、旧約時代の神殿に代わり、イエス様は新しいインマヌエル、新しく神殿となられるのであります。宮清めとも呼ばれるイエス様が神殿から態度も猛々しく商人たちを追い出したというエピソードが新約の中にはあります。その時イエス様は言われるのです。この神殿を壊してみよう、3日で建て直してみせる。ユダヤの人々にしてみれば、46年もかかって建てられたこの神殿を3日で建てるなどというのはありえない話、あまりにも豪語する、そのような形でイエス様に対する反発も高まっていくのであります。しかしイエス様がなぜ3日で神殿を建てると言われたのか。十字架にかかられた 金曜日から復活なさられた日曜日まで、その3日間を通して人間の罪が許され、神様と仲直りができる。本来神殿が持っていた役目をイエス様がその体で地上にもたらしたのであります。宮清めの記事の中で言われています。イエスの言われる神殿とはご自身の体のことだったのであると。このようにしてイエス様がクリスマス物語の中でインマヌエルと呼ばれる、それは神殿を引き継ぐもの、その神殿を新たにするものだというような意味合いがあるのです。そしてイエス様だけが神殿になるのではない、教会に集まる信仰者たちもその神殿に組み合わされていくのです。コリントの信徒への手紙1、3章にはそのことが書かれています。あなた方は神の建物なのです。教会の人々に向かって言われるのです。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですかと。イエス様が新しい神殿になるということ自体はまだそうかもしれないと私たち受け止めることができるかもしれません。しかしそのイエス様を信じる私たち、教会に集う者たち、礼拝する者たちも神殿の建物に組み合わされていく。さまざまな建築材が合わさって一つの大きな建築を成し遂げるように、私たち一人一人に与えられている賜物は違うかもしれないけれども、それらが組み合わされて私たちもイエス様を頭とし、その体として神の建物、イエス様がその本質を表してくださった神殿と私たちもなっていくのであります。そしてそれは私たちが単に組み合わされるだけではない、私たちが神様の御心を表すのにふさわしいものとして変えられていくのです。礼拝に集えば私たちには変化が与えられます。何かしら心の中に清らかな思いが与えられた、そうしたことは決して否定いたしませんけれども、それだけではない、私が満たされるだけではない、私たちが変えられて神様の心をこの世で表していく。イエス様が確かにその元いとなられた神殿をさらに広く深くこの世に伝えていくものに私たちはなっていくのであります。教会に連なりイエス様を信じていくとき、私たちは単に自分の人生がうまくいく、自分の願い事が叶う、そのことだけを求めて生きていくのではなくて、神様の御心が実現すること、それを祈り求めるようになります。クリスチャンになったからといって人生がトントン拍子にうまくいくとは何も限りません。現に教会に来ていながらも人生が思い通りにいかないという経験は多々することがあります。けれどもそれは私自身が私の人生を方向づけようとしているからであります。神様を信じるということ、イエス様を信じるということは、イエス様を通して神様のご支配が私たちの身近にも現れ出るということ、そのことを自分の思い以上に大切にしていくのです。このアドベントの機会、静岡草深教会におきましてはイザヤ書を続けて聞いてまいりました。イザヤ書に予言されていた新しい王が生まれる、一人の王が新しく生まれて即位する、その王様の支配が実現するとき、 私たちに幸いがもたらされるというのであります。今日の聖書箇所内におきましても、イザヤ書11章の2節において、新しく生まれるこの支配者の実態と称号が三対の表現によって語られています。知恵と識別。これは単に頭がいいというだけでなくて、法が治める正義。それを的確に判断する、そのような意味合いがあるそうです。旧約の中で、賢い王とされたソロモン、その一つの証拠として、ソロモンが正しい裁きをしたということが語られております。まあ、大岡越前と通じるようなエピソードが聖書には載っているんですけれども、当時の王は単に政治をするだけでなくて裁きも行う、裁判も行う、その知恵も十分に満たされるのだと言われている。続く思慮と勇気、この思慮という言葉は計画するという言葉に意味して、特に政策立案、実際の政治とも関わる能力となります。国を正しく治めていく、そのようなことがここで言われているわけです。そして3つ目のペアの主を知り恐れ敬う、それらの政治や裁判を正しく行うためにも最も必要なものとして、神様を恐れ神様に従っていく、そのような宗教的な源泉を述べているのであります。先ほども言いましたように、イザヤ書をこれまで続けて見てまいりましたけれども、イザヤがいろいろな形で述べてきた新しく生まれる王、その恵みを網羅するような表現であります。地上での旧約のイスラエルが目指していたことを、この新しく生まれる王が実現する。そして旧約の神殿を引き継ぐ新しい神殿である教会は、これらの神様に従っていく時の正しい世界がもたらされていく。新しい王としてクリスマスにお生まれになったイエス様は、この世を正しく治め、この世を正しく裁く、そのような支配を実現して行かれるのであります。その政治の原理、その裁きの原理、それは一言で言うのであればシャロームと言っていいでしょう。まあ、外国語の言葉になって、現代でも中東方面では挨拶の言葉としてサラームだとかサロームだとかも言われますが、聖書の言葉のシャロームというのは、まあ争いがない平和を語るようなことがよくあります。アダムとエバが罪に陥る前、神様が作られた世界は調和が取れていました。ちょうど合唱で美しいハーモニーが奏でられるように、さまざまな旋律があろうとも、それらが組み合わされて一つの調和を生み出すように、神様の世界の中において神様に作られた者たちが、人間も人間以外の生き物も、そして生物以外の環境ももろもろが良い調和を生み出していた、そのような平和や祝福、それがシャロームという言葉で言い表されるものであります。また人間個人にシャロームがあてがわれるときには、健康というような意味合いもあります。病んでいる部分や不具合がある部分が一切ない、そうしたものがシャロームということである。イザヤが予言した新しい王様は、私たちの世界にシャロームをもたらすものである。それは私たち人間がどこかで自分さえ良ければいい、自分に都合のいいことを求めていくとき、争いを生み出したり、 他人や周りの世界を傷つけることがあるわけです。それらの問題がイエス様の十字架で全て解決してゆき、調和の取れたシャローム、それをこの世に生み出してゆく。教会に連なる信仰者もその神様の支配、それを表すものとして私たちには新しい生き方がもたらされているのです。イザヤ書10章のうちの聖書箇所で言われていたように、ダビデ王朝は一旦倒れ、神殿も崩壊いたしましたけれども、その神殿に与えられていた大いなる幸いは、連続性と刷新性を相保ちながらイエス様に引き継がれていきます。ダビデの血筋から生まれた新しいイエス様という、この世の中ではなくこの世を超えて治める新しい王様が生まれたのです。それは切り倒された切り株から新しい芽、実際に枝が伸び再び大樹ともなりうる彦映えが燃え出てきたのであります。ダビデ王朝の末にイエス様が生まれること、ただ単にその王朝を継承するだけでなくて、ダビデがこの世にもたらした神様の恵み、それをさらに明らかに示す形でイエス様はこの世に救い主として新たに生まれた神様の支配を表す王として、そのことを実現していくのであります。このお方を信じるとき、私たちには希望が絶えないものであります。新約の聖書箇所をもう一度お読みいたします。希望の源である神が信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とであなた方を満たし、聖霊の力によって希望に満ち溢れさせてくださるように。祈りを捧げましょう。天の父なる神様、この礼拝で歌声を合わせ、共に御言葉に聞き、その上でクリスマスを迎えられることを感謝いたします。イエス様という私たちを絶えず配慮し守ってくださる王の力がいかに信頼に足るかを聞きました。どうぞこのお方への信頼を厚くすることができますように、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。